自衛隊で
ナイト。
こんばんは、映画監督の柿崎裕二です。
こんばんは、俳優の竹島由香です。
自衛隊の皆さん、
ありがとうございます。
自衛隊でナイト、8月9日金曜日、19回目の放送です。
タイトルにもあるように、この番組のテーマは自衛隊です。私たちの住む日本を守る自衛隊、そんな自衛隊を応援できたらと思ってお送りしている番組です。
今週は私と竹島由香でお送りいたします。
どうぞよろしくお願いします。
自衛隊でナイト、 83.4MHz FM 世田谷ほか、インターネット配信で全国全世界でお楽しみいただけます。最後までごゆっくりお楽しみください。
この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りします。
自衛隊で
ナイト。
改めまして、こんばんは、柿崎裕二です。
竹島由香です。自衛隊でナイト、今日のテーマはこちらです。陸上自衛隊習志野駐屯地。
はい、
はい、
陸上自衛隊の習志野駐屯地のご紹介させていただきますが、
はい、
この駐屯地所在の部隊のね、ご紹介をまずさせていただきますが、
はい、
なんと泣く子も黙る精鋭無比の第一空挺団、
うん、
はい、そして空挺教育隊、はい、特殊作戦軍、うん、第316海警隊、
はい、
第31普通科連隊の一部、
はい、
習志野駐屯地業務隊等がございます、
はい
はい、そしてこの駐屯地の中にはですね、航空自衛隊の高射隊もございます。
うーん、
はい、その他にですね、空挺艦という、ね、資料館もありますので、
はい、
まあ、後ほどご紹介していきたいと思います、
はい、
この、第一空挺団習志野駐屯地、はい、行きましたね。
行きました、今年行きました、
はい、はい、舞台帰ってきたホタル、いろいろとね、ご案内させていただき、皆様からもご声援もいただきましたが、
はい、
そちらの研修でお伺いしまして、
はい、
まさに本当に驚いたといいますか、まあ、自衛隊のこう基地、駐屯地というのはいろんなところに、ね、お邪魔する機会は今までもあったんですけど、
はい、
まさに本当に精鋭無比ということがぴったりの第一空挺団でしたね。
はい、まさに隊員の方たちの士気の高さと、
うん、
あともう本当にたくましい体つき、
うんうんうん、
精悍な顔つき、うん、どれをとっても素晴らしいなと本当に感服しました。
そうだよね、
はいはい、
で第一空挺団はね、陸上自体唯一の落下傘部隊なんです、うん、いわゆるパラシュートで降下すると、
はい、
エアボーンまたはヘリボーンというね、作戦を展開するという部隊なんですが、
はい、
第一とあるとね、第二第三もありそうですが、
うん、
空挺団は日本にはこの第一空挺団のみになります、
はい、
この空挺団はですね、団本部、団本部中隊、それから第一から第三に、あります普通科大隊、
はい、
空挺特科大隊、空挺後方支援隊、通信中隊、施設中隊、うん、空挺教育隊など約1900名の隊員が所属されています。
そんなにたくさんいらっしゃるんですね、
はい、
うん、
さっきねちょっと言いましたけど、まあ、エアボーン、ヘリボーンと言いますけど、
はい、
いわゆる、まあ、固定翼のね、飛行機を、うん、そこから降下し作戦を行うのがエアボーンというんですが、うん、
なるほど、はい、
まあ、日本ですと航空自衛隊の C1、C2、
うん、
C130 というね、輸送機から、はい、降下作戦ということになるんでしょうけど、
はい、
ヘリボーンは UH1、UH60、CH47、そして V22、いわゆるオスプレイですね、V22 というのは、
は
い、う
ん、
これヘリボーンということで、
うん、
作戦というね、
はい、
やります、うん、そしてこの今は、陸上総隊の霊下部隊になりますが、かつては中央即応集団、
うん、
そしてその前は東部方面隊ということで、まあ、陸上自衛隊の組織改編に伴ってね、
はい、
立ち位置は変わってきますが、うん、その精鋭無比を標榜する、うん、いわゆる日本唯一の、うん、落下傘部隊としての矜持はね、保ったままと変わらずというところでございます、
実際に研修に行かせていただいて、はい、実際のそのパラシュートのリュックの、うんうん、を背負わせてもらったり、あれって背中に背負ってるのが、まあ、パラシュートで、前にも予備の落下傘がこうついていて、で足元には自分の荷物をこう挟んで、はい、空挺するっていうので、全部の総重量だったら 4,50 キロの荷物を抱えてこう空挺するっていう、うん、そういうの一部体験させてもらったりとかして、本当に体力もそうですけど、またその高いとこから飛び降りるっていうことで精神力、うん、もうやっぱ普通の人は高さに立っただけで足がすくみますから、そこからこう飛び降りて、でさらにその地上に降り立った時にはこう作戦を展開するっていうことに、まず自分が身を挺して、うん、挺身と、まあ、空挺って言いますけど、もう自分の身を挺して作戦にこう従事するっていう精神力もここで鍛えられてるんだなっていうのをすごく感じました。
いや、 やっぱり落下傘部隊というのは、うん、もしね、有事があった時に敵の後方に、まあ、いわゆるパラシュートで降下して、
はい、
偵察をしたり、
はい、
まあ、かく乱をしたり、うん、まあ、あるいはその奇襲をしたりということもあるんでしょうけど、そういったものを展開するわけなんで、
はい、
本当にこう、まあ、今の特攻作戦に等しいぐらい、ね、
うん、
そう言っても差し支えないぐらい危険かつ重要な任務を、ね、背負ってらっしゃるということだと思うんですね。
本当その通りですよね、
うんうん、ここにさっきありますね、奈良市の駐屯地にあります特殊作戦軍、
はい、
まあ、これは陸上自衛隊が誇る特殊部隊ですが、
はい、
この母体となったのがね、この第一空挺団なんですね、
うん、はい、
うん、これ千葉県の習志野にね、はい、うん、大きい演習場、そして駐屯地ありますけど、
はい、
これなんとですね、習志野の名前の由来になったって知ってます？
あ、いや、実はその研修に行った時に、うん、空挺館っていうところで、
はい、
実際空挺館っていう建物が、まあ、明治からの建物があるんですけど、うん、それって皇族の方、まあ、明治天皇がですね、
うんうん、
行幸された時にこうその櫓の上に立って演習を見学される時に、うん、立つために作られた建物が今資料館になっていて、でそこにその、ね、どうして習志野になったのかっていう由来が書かれていて、そして監督からちょっとご説明していただけますか？
そうですね、まあ、この空挺館、明治44年ですね、西暦1911年、うん、東京の目黒駒場に所在した旧陸軍騎兵実施学校の、学生就業式における、皇族の方々の臨行のための建物として、また交換、うん、あるいは外国の貴賓の接客用の施設として使用されていたものを移築したものなんですね、うん、
はい、
で大正5年、西暦1916年、旧陸軍騎兵実施学校の習志野の移転に伴い、この建物も習志野に移設され、現在は空挺館と名を改めて、隊員の教育、うん、伝統の継承など、そして資料としてはですね、空挺に関わる貴重な資料、例えばパレンバン作戦ですとか、
はい、
まあ、儀列空挺隊に関する、ね、資料も展示されているということなんです、うん、はい、で、ちょうど今の旧軍のお話しましたけど、明治6年にこの地で大演習があったそうなんですね、
うんう
ん、そこで、明治天皇が、ご臨席されまして、その時に演習をご覧になった時に、まあ、勇猛果敢にその演習を率いてた方が篠原陸軍少将という方らしいんですが、
はい、
その篠原陸軍少将を見習うようにというところから、うん、まあ、見習う、要するに習志野ならで見習うように、篠原を見習うということで
習志野とな
ったと言われてるというですね。
これは本当に、まあ、その人の名前からその地名になったっていうのも、
うん、
ね、その方もすごい光栄なことですよね。
いや本当、今でこそ習志野というのはね、うん、住宅街も広がってますし、
はい、
近代的な建物いっぱいありますけど、明治の頃っていうのはね、やはり何もなかったところだと思いますので、
うん、
はい、演習がやってたぐらいだから、
うん、
やはりそのここはどこだと言われてもはっきりとして、ね、名前を具体的に言えないような野原だったのを、
うん、
たまたま、明治天皇がそこにいらっしゃって演習をご覧になり、
うん、はい、
あまりにその篠原陸軍少将の 勇猛さ に、篠原を見習うようにということで、非常に
面白い話、
うん、習志野市のなんていうんですかね、名前のロマンを感じますね。
はい、感じますし、またそこに空挺団があるっていうのがとてもこうリンクされてていいですよね、
うんうん、やはりその旧軍と違いましてね、特に陸上自衛隊はかつての旧軍の伝統をこう一切排除して、
うん、
そして新たなね、いわゆる陸上自衛隊としての歩みをスタートすると思うんですね、
はい、
海上自衛隊は旧帝国海軍の伝統をずいぶん引き継いでますけども、
はい、
陸上自衛隊の場合は一旦こうリセットされているということなんですね、
はい、
しかしこの第一空挺団に関しては、
はい、
なんかこう唯一陸上自衛隊の中ではそういう伝統を、マインドっていうのを受け継いでるんじゃないのかなって思うような、
はい、
勇猛さと、
はい、
そしてその伝統的な、ね、ものを大事にするっていう、そういう気概を感じますね。
感じました、
うん、
私その空挺館にお邪魔していろんな資料を拝見させていただいた時に、
うん、
その大東亜戦争の頃の資料とかもたくさん置いてあって、
うん、
今監督もおっしゃったパレンバンですか、
うん、
のそこですごく印象的だったのが、うん、こうドクロのマークが真ん中にこう書いてあって、
はいはい
はい、でその周りにもうその当時の隊員の方たちのこう、まあ、寄せ書きといいますかね、うん、そう結書みたいなのがバーって書かれている旗がこう飾ってあったんですね、
うん、
でこれがそのドクロのマークはどういう意味かというと、そのドクロになるまで、いやドクロになってでも任務を遂行するんだっていう思いでドクロを描かれたって、それが昭和17年の時のお話らしいんですけど、パレンバン の、その作戦の頃、
うんうん、
でその長谷部隊長っていう方がそれを書かれた、
うん、
でその方はもう上陸作戦してすぐにお亡くなりになってるんですが、うん、その方がずっとこう胸の中にしまい込んで、
うん、
その血で染まった寄せ書きを今空挺館の中に掲示しているっていうものを見て、
うんうんうん、
すごくこう胸がグッとなりましたし、そのドクロのマークを今空挺の方たちってT シャツにプリントして着てるんですよね、
うん、ね、中の売店で売ってましたね、
はい、私も買いました、
うん、買いました
その着替えに、ああもうこれでこそなんか自衛官だなっていう風に、うん、その思いを受け継いで自分たちも同じ気持ちでやってますっていう思いに、うん、私も感化されて思わずその T シャツを買ってしまったんですが、
そうですね、本当聞いてらっしゃる方に誤解していただきたくないんですが、
はい、
ドクロになってまでも戦うというその志は、戦いが好きとかそういうことではなくて、
そういうことでは
やっぱり日本という国、そしてふるさとのため、親兄弟のため、国民のためにそこまでしてでも身を挺してでも戦うと、
はい、
守るためにそういう気概というのでね、まさに尊敬に値するね、素晴らしい行動、そして気概だったと思いますね、う
ん、泣けました本当に、それ資料を見て、はい、
いやそれでね、舞台の研修ということでお邪魔しましたけど、
はい、
もう隊員の方々のね、まあ、いろんな話を伺って、いや横で聞いててね、本当に感動したな、あれは
本当に、
ね、はい、皆さんね、いや普段家族大事にしてるんですよ、なぜならばいざとなった時に家族のために何もしてあげられないんでと、
うんうん、
そういうね、気持ちを常に持って、まあ、いわゆる任務に従事されてるという、素晴らしいなと、
いや本当に素晴らしいと思いました、
うん、
お休みとか何されてるんですかって言ったら、うん、やっぱりその家族と一緒に出かけたりとか、うん、まあ、自分の趣味の時間にも使ってるけど、それは、うん、もし何かあった時には自分は家族ではなく、うん、この任務を第一優先としてやらないといけないから、そのためにも平時のこの今の平和な時間をすごい大事にして、家族とコミュニケーション取ったり思い出作ったりってことを大切にしてるって、うん、本当にまっすぐな目で言われていて、ああこういう方たちが日本を守ってくれているから私たちはこれだけ平和に暮らせてるんだなってありがたく思いました。
まさにね、ヒーローです。
本当にその通りです、
ね、国民のヒーローと言っても差し支えないぐらいのね、
はい、
素晴らしい考えだと思います、
はい、うん、応援していきたいですね、
うん、
ではここで一曲お送りしましょう。今日はですね、8月9日ということで長崎に原爆が投下された日なんですね、うん、はい、まあ、この長崎に原爆が投下されて、広島と合わせると20何万人が当時亡くなられて、うん、まあ、関連死でいくともう今50万人ぐらいの方が原爆で亡くなられて、まあ、本当にその当時の方たちって民間人も含めて多くの犠牲があって、 で皆さん自分のふるさとを思い家族を思い亡くなっていった方がたくさんいらっしゃると思うんですね、うん、でその方たちに鎮魂の思いを込めて、
はい、
ふるさとをお送りしたいと思います、
はい、
NHK 東京放送児童合唱団でふるさとです。
自衛隊で
ナイト。
今週は陸上自衛隊習志野駐屯地をテーマにお送りしていますが、続いてはこのコーナー行ってみましょう。
自衛隊ミリメシ。
今日ご紹介するミリメシは習志野駐屯地鶏肉のアーモンド辛めです。
はい、
はい、
これは習志野の第一空挺団のですね、気象がウィングマーク鳥の翼なんですね、
はい、うんうん、
ですか制服に、ね、そのウィングマークがあると、お、第一空挺団出身の方なんだなと、うん、そういう過程を修了したんだなっていうのが分かりますが、はい、その精鋭無比の第一空挺団にちなんで、ナンバーワンを鶏肉ということから鶏肉料理になったそうです。そして隊員からの、ね、リクエストも非常に多く、はい、甘辛いタレとアーモンドのビタミン B 群が訓練の疲労回復に効果的ということです。
はい、
はい、これね、
はい、
作ってきましたよ鶏肉の唐揚げをにですね、
はい、
甘辛いタレを作りまして、そしてスライスアーモンドを振りかけると、
はい、
いうことなんですが、まずはねちょっと食べてみていただければと思います。
いやもうでずっとこれ楽しみだったんですよ、うん、なんせ、うん、先週出会いさんが美味しそうなピカタですか、
あ、ピカタ
食べてたし、はい、その前もなんか手作りの丼を食べてたし、うん、私まだ一度も監督の手料理食べてないんですよ、ここで。
あ、じゃあぜひぜひ
ってここ恨み節言ってもしょうがないんです、はい、やっと食べれて、うん、楽しみにしてきました。
ちょっとね自分もいただきたいと思いますが、はい、どうぞ。
本当だ、アーモンドのスライスがたくさんかかっていて、これは、
うん、
いただきます、うんうん、
この甘辛いタレがね、
うん、おいしい、
うん、
ご飯が欲しくなる、うん、甘辛いけども、でもアーモンドが香ばしいんで、すごく、うん、なんていうんだろうな、カリッとしてて美味しいですね、
うん、ちなみにちょっとレシピをね申し上げますと、はい、鶏もも肉ですね、まあ唐揚げにしますね、鶏もも肉、うん、そしてそれに塩コショウ、ちょっとでんぷんを絡ませまして、サラダバラで揚げます、
うん、
はい、それにこのタレは、醤油とみりんとね砂糖、
うん、
それをねとろみがつくまで、煮立たせます、
うんうんうん、
その唐揚げに醤油みりん砂糖をで作りましたタレを、とろみのついたタレですね、それをかけてその上に辛いりしたスライスアーモンドを振りかけると、
うん、このタレが美味しいです、
うん、まあ、簡単ですよ。
確かにシンプルな材料ですね、
うん、
でもコクがあって、うん、もうアーモンドとも合うし、もちろん唐揚げにも合うし、うん、美味しい。
お醤油とみりんと、ね、砂糖はねある程度その、まあ、あんまり強火にすると焦げちゃいますけど、
うん、
弱火で、もうほんととろっていうね、とろみがつくまで煮詰めますが、例えばね、
うん、
これも紹介されてるんですけど、かば焼きのタレなんかをそのまま使っていただいてもいいなって書いてありますが、この甘辛いタレいいでしょ。
美味しいです。
なんかこうみたらし団子のタレみたいな
そこまで甘くないですけど、
うん、
ちゃんとご飯にも合うぐらいのちょうどいい、はい、ちょっと塩加減というか塩味もありますし、うん、確かにちょっとデザートにも応用できるような感じではありますね。
そう、
あとお魚のフライとかにも合いそうです、う
ん、あ、はいはいはい、
うん、結構何でも合いそう、豚肉とかでも合いそうだし、このタレ
ぜひね、何かこう競技やられてる方、ナンバーワンを取りに行く、
あ、いいですね、
うん、取りに行く、
取りだから取りに行くなんかダジャレが好きな自衛官の方たちの
まあそういったなんていうんですかね、こう栄養もあって、
うん、
このアーモンドなんてまさに疲労回復に効果からビタミン B 群がねたくさんあるということで、
なるほど、
ぜひ皆さん作ってみてね、召し上がってみていていかがでしょうかと思います、
は
い、
ね、もうご飯にも合いますけど、うん、これビールにも合うと思います絶対。
あ、つまみに、
はい、この夏の暑い時期にちょっとこう、はい、食欲なくなったなみたいな時にこういうパンチの効いた甘辛い 鶏肉料理ぜひおすすめです。
はい、
はい、
あのレシピねもう一回申し上げますよ、
はい、
鶏肉は唐揚げをまず作りますが、鶏のもも肉、それに塩コショウとでんぷんを少し絡ませまして、サラダ油で揚げます。タレは醤油とみりんと砂糖を使いまして、とろみがつくまで煮詰めます。唐揚げにそのタレをかけて、最後に辛いりをしたスライスアーモンド、スライスアーモンドってあのケーキのコーナーとかね行くと売ってますので、
あ確かに、う
ん、あれを軽く辛いりしていただいて、
うんうん、だから香ばしいんだ、
うん、かけると、うん、で完成です。
なるほど、簡単ですね、
うんうん、あとは野菜を取るために付け合わせでね、トマトとかマレタスとかいろんな野菜をね、一緒に添えていただければいいんではないかなというふうに思います、うん、
はい、ぜひ皆さん作ってみてください。
はい、
監督ありがとうございました。美味しかったです、はい、ごちそうさまでした。はい、ではここで一曲お送りしましょう。先ほどね、あの申し上げた通り、今日は長崎の慰霊の日なので、
うん、
あの長崎にちなんでさだまさしさんの曲をお送りしたいと思います。さだまさしで咲き森の歌。
自衛隊応援番組自衛隊でないと、そろそろお別れの時間です。今日は長崎に原爆が投下された日であります、
はい、
先日の、ね、広島と合わせて原爆の犠牲になられた方々に心から哀悼の誠を捧げたいと思います。
はい、この番組ではメールを大募集しています。自衛官の方から家族へ向けたメッセージ、家族から自衛官の方へのメッセージはもちろん、自衛隊への質問など何でも OK です。メールアドレスは 834@fmsetagaya.com 834@fmsetagaya.com です。また FM 世田谷のウェブサイトでは番組のアーカイブも配信しています。どうぞ何度でもお楽しみください。
ここまでのお相手は映画監督の柿崎雄二と
俳優の竹島由佳でした。
それではまた来週、
おやすみなさい。この番組はカートエンターテインメントの提供でお送りしました。